サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも洋平さん、こんにちはです。
どうもこんにちは。
いや、っていうかね、突然なんですけどね、先月ができなかったんで。
そうですね、
いろいろありました。
ちょっと収録が飛んでしまって残念でしたけれども、
はいはい、
ね、
いろいろありました
、うん、ちなみに、うん、はい、この2ヶ月間、うん、安倍さんはいかがでしたか。
はい。2ヶ月前に最後にお話しさせてもらったんですけど、運動会でうちの子供がですね、
はい、
学校一早い男をかけて走ったんですが、残念ながら2着になって学校で2番目に早い男になりました。
ああ。
それで ね、ヨゲさんも Facebook にねをつけてくれました。ありがとうございました。本人も悔し涙を流してたけど、いい経験だったと思います。
で、それでやっぱり息子さんはいろいろ成長しました。
しましたよ。
そうですか、う
ん。負けるっていうこともね、今までずーっと勝つことばっかだった、ある意味いい人生だったやつは、
はい。
うん、いい経験をしたと思います。
なるほど。
ただ、一番、春の舞台で、やっぱり成績を残せなかったんだなっていう悔しさはあります。
ああ、まあ、でもやっぱり、ね、
うん、
まあ、安倍さんもそうですし、はい、私もそうですけれども、うん、やっぱり、ね、いい時からもちろん、うん、いろんなことも勉強できるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
やっぱり辛い時に、
はい、
まあ何を学ぶのかっていうのは、本当に大事なポイントだと思いますから、はい、うん、私も本当に、ね、いろいろと挫折、山あり谷あり、まあ谷の方が多いみたいな、そんな感じですけれども、はいはい、まあでもね、そこからいろんなことを勉強させていただいて、
うん、
まあ一生懸命やらせていただいてますから、
はい、
まあそういう意味では、
うん、
ね、
うん、
やっぱり、まあ、ある意味において、非常に残酷な話でもあるけれども、
うん、
まあでもそこからいろんなものを得て、
そうだね。
ね、
う
ん、だって今、野球で活躍してるんですよね。
そう、ありがとうございます。小平市のですね、学童のリーグがありましてですね、
はい、
その選抜チームに、監督推薦で選ばせてもらいましてですね。
あ、すごいですね。
もうでも12月で残念ながら大会もすべてやっぱり終わったんですけども、
はい、
オールスターチームの、レギュラーで試合出させてもらいました。
あ、そうですか。う
ん、いい経験でした。
なるほど。
それも、うん。
あ、そうですか。
はい。
お父さんとしても、感慨深い。
ああ、感慨深いですよ。うん、
ねえ、
ほら、
そうですよね、
前も話したけど、ほら、野球記事になったりしてたからね。
はい。
そういうのも、
はい、
うん、克服して、成長してもらいました。
なるほど。
うん。でももう終わり。
それはよかったです、ね。
洋平さんいろいろ聞かせてください、今日は。
いやいや、わ、うん、かりました。いやいや、ね、うん、私の方も、
はい、
まあ、突然の選挙ということで、
そうですね、
まあ、実は、前回飛んでしまったのは、
はい、
まあ、ね、うん、どうも、選挙が始まるということで、
はい、
実は、まあ、飛んでしまったわけでありますけれども、はい、まあ、なかなか、やっぱり、大変でしたね。
はい。
はい。
でも、いろいろほら、新しい選挙ではあったじゃないですか、こう、Facebook を使えたりとか、
はい、
ね、そういうんで、僕なんかも毎日毎日こう、洋平さんだけじゃなくて、いろんな方のそういう発信を見ることもできたりしたのが、
はい、
すごいなんていうのかな、こう、新しい方ですよ。それこそ、携帯からとか、ね、朝でも見れたりしてね。
はい。
で、毎日毎日更新されるじゃないですか。
そうですね。ね、
そう、だからすごい、それはね、新しいなと思いました。
うん。うん、まあ、やっぱり、ね、当然、その時代の進歩によって、
はい、
まあ、IT 技術も、
うん、
まあ、発達をして、
うん、
まあ、SNS なんかを中心に、
はい、
まあ、うちの事務所としても、いろいろと情報発信をしたんですけれども、
うん、
まあ、やっぱり、
うん、
ね、いくら選挙中だと言っても、
うん、
一体、この人何やってんのとか、
そうですね、
何考えてんのとか、
はい、
やっぱりそういうのを、うん、やっぱりまあ、一人でも多くの人に知ってもらうっていう意味では、
はい、
まあ、非常に、まあ、やっぱり有効なのかなとも思いますし、
うんうんうん、
またね、そんなものを通じて、
うん、
見てますよとか頑張ってとか言われるとね、はい、まあそれはそれでまた嬉しかったりなんかもして、
うんうん、
まあそういう意味では、
はい、
まあ非常にですね、うん、まあありがたいというか、
はい、
良かったなということはすごく思いますけれども、うん、ただまあ今回は本当にまあ、
う
ん、突然の解散 で、
はい、
で
ね、
かつ選挙まで非常にまあ時間がなかったっていうこともあって、うん、まあとてもとても、うん、まあバタバタとしながらの、
はい、
まあそういう準備だったんですけれども、まあ加えてね、
うん、
防災の政務官をやってるじゃないですか、
ね、
今。
忙しいですもんね。
で結局まあ衆議院議員という立場は、
うん、
解散をすると、
うん、
その時点で失職をしてなくなるわけですよね。
はいはい、うん、
でも政府の仕事に、
うん、
そう穴を開けるわけにはいかないので、う
ん、はい、
まあ結局まあその政務官の仕事っていうのは、うん、まあ継続中と、
そうですね、
いうことで、
地震があったじゃないですか。
そうそうそう。で長野県の白馬村の、
はい、
地震の時には、やっぱりいろいろとこう、うん、規定があるんですけれども、うん、
はい
はい、我々防災担当の、うん、人間の場合には。 東京の場合には震度5強、うん、はい、でそれ以外の地域の場合には震度6弱の場合には、はい、もうその地震があった時点で、うんうん、もうすぐに緊急参集をしなきゃいけないっていうような、うん、はい、まあ実はそういう規定がありまして、はい、ちょうどあれ確か電車に乗ってる時だったと思うんですけれども、震度6弱の地震があったっていうことが、うん、はい、分かって、もう急いで官邸に駆けつけていって、で、官邸のそのオペレーションルームに入って、はい、で、実際にいろいろと初動対応をしたりとかしてですね、うんうん、で、朝まで、対応をして、はい、結局朝6時半ぐらいかな、はい、に、出発をして、はい、で、私が政府の調査団長ということで、長野県に行って、
入った、
うん、で、知事なんかといろいろ話をさせていただいたりとか、はい、まあ対応とかね、うん、まあそういうものをいろいろと拝見をさせていただいたんですけれども、まあ選挙前で結構いろんな実は日程が立て込んでたんですけれども、うん、はいはい、もうしょうがないので、
そうですね、もう対応しなければ。
そうですね、うんうんうん、まあそれらはちょっと代理でちょっとお願いをさせていただいて、はい、まあ私自身は、
うん、まあそういう形で。政務官のお仕事を。優先ですよ。
そうですね。うん、いや、でもね、本当に、白馬村の、はい、長野県北部の地震に関しても、うんうん、はい、まあ、非常に、うん、まあ、びっくりしましたし、うん、まあ、心配をしましたし、はい、でも、なんていうんですかね、うん、結局建物が倒壊をしたりとか、はい、まあ、大変だったんですけれども、まあ、でも結局、うん、お亡くなりになられた方が、まあ、出なかったっていうこと、ね、ということがあって、うんうん、で、その原因っていうのか、はい、まあ要するにそのお亡くなりになられる方がいらっしゃらなかったっていうのは、うん、まあ要するにその地域の助け合いじゃないですけれども、うん、はい、まあやっぱりそういうものによって、うんうん、救助、救出作業っていうのが、ね、まあ迅速に行われたっていうのが、はい、やっぱり非常に大きくて、大きいですね、うん、で、実際にやっぱり、まあ地震の影響で、うん、崖崩れとかね、はい、落石とかもあって、うん、やっぱりどうしても通行できないような、はい、まあ、そういう区間もあったりなんかしたもんですから、うんうん、まあそういうところをもう事前に把握をして、うん、どういうふうにその救助隊を生かせるかとかっていうのを、はい、こっちの方でもいろいろとこう、うん、あれこれあれこれシミュレートしながら、はい、やってたんですけれども、うん、まあそんな中でも本当に、うん、まあそういう形で地域の皆さんの助け合いもそうだし、うん、また地元の消防団の皆さん、うん、まあ方もね、はい、本当に大変な活躍をしてくださったし、はい、まあそういう意味でやっぱりその地域の底力っていうのが、うん、まあやっぱりすごく大切だなっていうことはすごく感じましたよね。
ぜひぜひ僕なんかもほら元消防団員だから、はい、そういうニュースフィルムを見ていると、はい、わかるわけですよ。あの人消防団だなっていう雰囲気とか発想とかで、はい、だから、はい、皆さんもぜひそういうのね、気づいて応援してほしいなと思いますね。
そうですね、うん、ちょうどもう年末じゃないですか、はい、ですからそういう意味では歳末警戒とかで、うん、これから消防団の皆さんが、はい、消防車を走らせて、はい、まあ特に火災なんかが起きないように、
うん、そうですね、
まあ住民に対して、はい、その警戒を呼びかける、うん、まあそういうことがね、はい、行われるわけですけれども、うん、ぜひ、みんなね、うん、それぞれお仕事を持ちながら、まあでも、一生懸命頑張って、うん、そういう形でやってるっていうことで、知ってもらって、ぜひ、まあそういう消防団とか、まあ地域を良くするため、安全安心のために、うん、まあ頑張ってる人たちに対して、ね、ぜひ、目を向けていただけるとありがたいですね。
う
ん、
そう、特にこういうね、この選挙の時にね、いろんな報道を見てて、もう、あれがダメ、これがダメとかっていう報道ばっか聞いてると、まあもちろんそうかもしれないけど、自分がね、何かできるかっていうのも考えて方がいいんじゃないかなと、俺はずっと思って聞いてました。
あ、
うん。
素晴らしいですね。はい、さすが。
元分団長。
はい、うん。まあそんなことで、今日もよろしくお願いします。
お願いします。ヨケさん。
はい。
もう少し今回の選挙の話を聞かせてもらいたいんですが。
はい。
まあ、僕みたいないわゆる普通の有権者は、選挙カーが来たとか、投票日がいつだっていう感じでこう入ってっちゃうんですけどね。こう、実際立たれる側としては、どんな選挙でしたか、今回は。
まあ、やはりですね、うん、まあ、今回の選挙、はい、まあ、非常にですね、はい、その解散が、まあ、突然だったのと、
はい、
まあ、選挙に入るまでが、まあ、非常にですね、まあ、時間がなかったので、はい、まあ、おそらく、どの候補者の皆さんも、うん、まあ、準備がなかなか大変だったんじゃないのかな、っていうことはすごく思います。はい、まあ、その、書類を書くだけでも大変な数ですし、はい、また、ポスターを作らなきゃいけないとか、ビラを作らなきゃいけないとか、はい、 選挙カーも準備しなきゃいけないとか。で、実は結構ですね、はい、あの、候補者にとって、負担になるのが、あの、マスコミ各社から、はい、あの、テレビとか新聞とか、マスコミ各社から、あの、調査書とかね、アンケートっていうのが大量に実は送られてきて、はいはいはい、
各媒体ごとに来ちゃったりする。
あ、そうです、そうです、そうです。同じような質問も結構多かったりとかするので、はい、ね、うん、できればこれも統一にしてくれるだけでもかなりね、実は、その他のことに、一生懸命自分自身の時間を使えるのになぁと思いながらも、はいはいはい、もうそれを一つ一つ実は書いていくだけでも、はい、まあ大変な作業だったりとか、うん、またアンケートなんかもですね、結構分量があるんですよ。で、これに答えていく作業っていうのもなかなか大変だったりとかもしたので、はい、まあそういう意味では、まあ先ほども最初に話をした通り、はい、まあ防災対応もしながら、まあそういう事務作業もやってっていうことだったんで、まあそういう意味では、まあ非常にまず選挙に始まる前、始まる前がまあなかなか大変だったっていうのがまあ一つ。はい、で、まああとは、やっぱり、まあ今回の選挙に関して、まあなんで、まあ、この時期にやるのとか、大義がないじゃないとかっていうふうに言われるようなことが、はい、まあ大変、まあ実際に自分自身も、多くそういう声をいただきました。はい、で、まあ残念ながら実際に、まあ私の選挙区は東京19区っていうところですけれども、はい、2年前が 65% だったものが、今回投票率が 57%、まあ 8% 起こってるというような状況なんで、はいはい、まあおそらくそういうですね、部分もあって、投票率が下がった部分があるっていうのは、まあ否めないっていうのは、まあ私自身も思っているところです。はい、まあでも実際に、やっぱりこの選挙っていうのは、まあ民主主義の手続きにおいては、まあ民意を、まあ反映をする、まあ唯一の、
そうですね。
まあ大変重要な、はい、まあそういうポイントになるので、まあやっぱりできる限り多くの人に、まあ興味を持ってもらいたいですし、はい、また、あの、いろんな、あの考え方が、まあもちろんその政党ごとの考え方もあるし、はい、まあ候補者ごとのにも、はいはい、まあ考え方っていうのがあるので、まあぜひそういう意味では、あの、新聞を配ってたりとか、はい、まあ、あと各政党ごとに、あの、政権公約なんかも配ってたりとかするので、まあ、そういうのをぜひ見ていただいてですね、あの、まあ、今回経済ばっかりが注目される選挙だったんだけれども、はい、まあ、決してそうではなくて、はい、まあ、ありとあらゆることが、やっぱり、はい、なんていうのかな、当然、その、国民の皆さんによって選んでいただく対象になっているので、はいはい、あの、よく若い人から、はい、あの、政治に興味を持つためにはどうしたらいいんですかっていうふうに私聞かれることがあるんです。どうするべきだと思いますかって言われるんですけれども、あの、私がその時に、学生さんとかによく答えるのは、はい、あの、政治に無理して関心を持とうとする必要はないと。ただ、あの、政治っていうのは、はい、要するに、まあ、ある意味社会そのものなんですね。そうですね。結局その政策によって社会の形も変わってきたりとか、はい、また同時にその社会の問題点を是正をしていくために法律を作ったりとか、はい、まあ、やっぱりそういう部分があるので、政治だけに興味を持とうとするよりも、あの、政治に興味を持つんじゃなくて、まずは社会に対して、ね、まあ、興味を持つべきじゃないかっていうようなことを、まあ、言わせていただいたりしてるんですけれども、まあ、そういう形でですね、ぜひ、まあ自分たちの、住んでる、まあ社会、はい、社会に対して、まあ関心を持ってもらって、で、その関心と、こう、リンクをする形で、まあ政治に対してもっともっとやっぱり興味を持っていただいて、ね、まあより積極的に参加をしていただいて、
そうですよ。
で、そのためには、やっぱり我々政治の側も、しっかりと、そういう国民の皆さんの知りたいとか、これどうなってんのとか、あの、こういうところ問題じゃないのとか、まあそういうところに対して、もっと明確なメッセージっていうものを、まあ出す。
そうだね。
まあもちろんね、はい、政権公約とかいろんな形で出してはいるんだけれども、はいはい、ただそれがちゃんと国民の皆さんにしっかりと見えるような形っていうのは、やっぱり作っていかなきゃいけないし、まあそのあたりのところっていうのは、まあマスコミの皆さんにも、まあご協力をいただきながら、やっぱりしっかりと伝えていく努力っていうのはしなきゃいけないのかなっていうことはすごく思いました。まあ、なので、まあ私自身は、まあ今回、そのいわゆるネガティブキャンペーンじゃないけれども、まあ人の悪口はまあ言わないと。で、自分自身が、まあ、どういう国を目指そうとしてるのかっていうことをだけをもうお話をしようっていうことで、まあ、もちろんこれまでの実績も含めて話をさせていただきましたけれども、まあ、そういう形でですね、まあ、自分自身は、まあ、一生懸命、訴えて、 大義がないとか、はい、何のためにとかっていうふうに言われるんですけれども、それは、我々の未来を決める、
うん、そうだよね、
ことなので、まあ、自分自身はできる限り、このまま行くんですだけじゃね、うん、やっぱりあまり意味がなくなってしまうので、うん、そうではなくて、これからこういう課題が来るので、こういう形で解決をしていきますとか、はい、まあそういうことをお話をするように、はい、まあいろいろと、まあ工夫をしながらですね、まあ自分自身は、まあ今回、まあ選挙を、はい、まあ戦ったつもりなんですけれども、はい、まあでもそれにしても、やっぱり今回、まあそういう形で、まあ投票率が、まあ非常に低かったっていうのは、もう本当に我々としても残念だし。
ね、特に若い人だよね。
そうですね。で、また、まあ我々に、の側としてもね、やっぱり反省をしなきゃいけないところっていうのはもちろんあるし、やっぱりその政治の側が、もっと、国民の皆さんに興味を持ってもらって、で、その国民の皆さんの、投票率を上げて、まあ一人でも多くの人が、この政治の意思決定の場に、まあ参加をしてもらえるような形っていうのを取っていかなきゃいけないなっていうことは、改めて、まあ今までももちろん考えていたけれども、まあ今回は、まあ特にそういうところは、まあすごく、まあ考えながら、まあ戦った、まあ選挙戦っていうような気もしなくもないですね。まあ、そういう意味では、私自身も、まあ、今回、当選をさせていただきましたけれども、まあ、もちろん、私自身に、投票してくれた人はもちろんなんですけれども、ただ、投票に行かなかった人、また、私じゃない人に出た人、まあ、そういう人たちの思いっていうものを、全く自分自身は受け止めないで、政治家として活動していくんじゃなくて、まあ、そういう意味では、その投票に行かなかった人とか、僕じゃない人に入れてくださった方とか、まあそういう方たちの、まあ思いっていうものも、自分なりに、まあ必死にですね、理解をする努力っていうのを、まあこれからもしっかりと続けていって、で、まあそういう人たちの思いもしっかりとですね、背負って、やっぱり、やっていかないと、まあ日本の国っていうのは良くならないんだろうなっていうことも、まあ同時に感じた、まあ選挙戦だと思います。はい、
今、余計さんから、選挙の話を聞かせてもらいましたけど、はい、僕なんか、ずっとその選挙期間中に、いわゆるお客さんと話をしていると必ず出てくるテーマが、やっぱりその、アベノミクスみたいな話で、じゃあ実際、なんていうのかな、皆さんの元に届いてないよねっていう話で、じゃあ今後その、みんなの、まあ、ぶっちゃけ給料って上がるのかなとかっていう話がすごい、出てきたんですけど、
はい、
その辺ぜひ洋平さんからもお話を聞かせてもらいたいんですが、
まあなかなか、給料が上がるかどうかっていうところを、ね、まあここで断言をするのは難しいんですけれども、まあただ少なくとも、まあこれまでに比べれば、そういう給料を、まあ大企業を中心になんだけれども、まあ上げやすい、まあ環境っていうのかな、いう形にはなっていると思います。なので、まあこれはですね。やっぱりこれからも引き続いて、まあ、一生懸命いろんなところにお話をして、まあそういう意味では、もちろんその、まあ大企業中心かもしれないけれども、まあお給料上げてもらうようにする。また同時に、やっぱりその、前向きな設備投資っていうものを、ちゃんとやってもらうような環境っていうものを作っていくことによって、まあそれが、ただ単に一部の人じゃなくて、まあしっかりとこう、なんていうのかな、皆さんの手元にまで隅々までしっかりと行き渡るような形っていうのをこれからやっぱりやっていかなきゃいけないんだと思います。で、この2年間の日本の国の経済の動きの中で、一つ、まあ、注目をしている数字っていうのが、僕は有効求人倍率をずっと注目をしてて、まあ、実は2年前の有効求人倍率、0.8 倍だったんですよね。で、これが 1.1 倍に実は今年回復をしたんですけれども、0.8 倍っていうのは、要するに10人の人が仕事をしようと思っても、8つしか仕事がない。で、一方で、有効求人倍率現在の 1.1 倍っていうのは、10人の人が仕事をしようとしたときに、まあ11個、まあ仕事があるっていうふうに変わってきたことを意味していて、で、これだけ聞くと、まあよかったよかったっていう話なんだけれども、よかったんです。で、実はもう一つ、この有効求人倍率の変化っていうのが、もしかしたら我々の生活を劇的に変えるきっかけになるかもしれないと思っていて、まあ要するに、 10人の人が仕事をしようとした時に、8つしか仕事がなかった2年前っていうのは、逆に言うと、働きたい人からしてみれば、ね、みんな働きたいと思ってるわけですよ。10人の人が。はいはい、でも8つしか仕事がないんで、じゃあもう給料が低くてももうここで働くしかないや、みたいなね、いう形になってしまって、実はその、企業の側と働く側を見たときに、どちらかというともう企業の方が強い社会っていうのが、実は有効求人倍率 0. 何倍っていうね、1を切った状態で、まあこれが 1.1 倍を回復したっていうのは、逆に言うと、10人の人が仕事をしようとしたときに、まあ11個の仕事があるので、じゃあどれにしようかなと、あ、こっちの方がお給料いいから、じゃあこっち行きますとかね、こっちの方が、ああ、非正規じゃなくて正規なんでこっちに行きますとか、まあいろいろと、そういう労働条件の、よし悪しを、逆に言うと、こう働く側の人、働こうとする側の人が選べる社会に、まあだんだんと変わってきたってことを意味するわけですよね。で、企業の側からしてみれば、当然働く人を何とか確保しなきゃいけないっていう話があるわけだから、必然的に、じゃあ自分は他の会社に比べて、もう少し、お給料を上乗せしましょうとか、まあそういう動きがだんだんとこう出てくるようになると、それは新入社員だけの話ではなくて、じゃあすでにいる人たちのお給料をどうしましょうかとかっていう話も含めて、実は、これが、非常に日本の国の経済を、こう、うまくこう、なんていうのかな、その実感を皆さんのところにっていうのも変ですけれども、まあそういう意味では労働環境を改善をしていく、まあ実は私は結構重要な指標だと思って見ているんです。で、そういう意味でこの 1.1 倍っていうのを回復したっていうのはまあ非常に大きい話で、これ22年ぶりの数字なんで、
ああ、そっか。
そう、僕が就職活動したのは、就職したのは平成8年ですけれども、それよりも前の
話だね。
話なので、私が就職活動した時にはもう就職氷河期ですから、ですからそういう意味では、まあそういうところまで日本の国の経済が、戻ってきたっていうことは、逆に言うと、政府が、あれあれこれあれっていうような形で、お金、賃金上げろとか、いろいろとそういうお願いをするものももちろんこれからやるんですけれども、これをしっかりと維持をしていくことができれば、むしろその民間が主導で、自らそういうことをやっていかないと、働く人を確保できませんよっていうね、状況に、まあ少しずつやってきたのかなっていうことを考えると、まあ経済っていうものが、動き出す。で、それも動き出すっていうのも、民間主導で、まあ、一人一人の働く人のところにまで、波及効果が及ぶような形で、まあ動き始める可能性っていうのがあるかなっていうのはすごく思っているので、まあこのあたりの動きっていうのはですね、まあ私もこれからしっかりと注視をやっていきたいと思いますし、まあこれをですね、うまく進めることによって、なんとかですね、皆さんが元気になっていただいて、で、前向きな気持ちで皆さんがまた、こう、生活をし始めると、それがまたいい循環を生んで、っていうような形で、まあ、今まで、日本の国っていうのは、どちらかというと、こう、ネガティブな、後ろ向きな方向での、こう、循環にあったわけですけれども、まあこういうことをですね、一つ一つ積み重ねていくことによって、まあなんとかね、いい循環を作り出すことができればいいなと思いますし、まあそういう形で、まあ私も含めて、しっかりと頑張っていきたいと思います。
ヨゲさん、まあいろいろ今年も、まあ、一ヶ月できなかったんですけど、バタバタと今年がこれで最後の放送ということになってしまいます。
そうですね。はい、おかげさまで今年もね、もう無事に。
いろんなことあったけどね。
そうですね。
まあ、去年も確か、去年の暮れもこういう話したんですけど、政治家松本洋平として来年はどう飛躍して、行こうかというようなお話があったら聞かせてください。
まあ、飛躍というよりも、まあ、今は、まあ、防災とかを担当する。そう
です
ね。
政務官です
ね。そうですね。まあ、政務官という形で、まあ、これが実際に、どうなるかっていうのはまだわからないんで、なんとも言えないんですけれども、まあ、でもやっぱり、今年は、まあ、御嶽山で、
そうですね。
現地対策本部長を務めたりとか、まあ、そういう防災関係で、やっぱりなかなか、そういう形で、なんていうのかな、最前線で、責任者として、活動するっていう機会っていうのは、 やっぱり、なかなかないんですよね。ないもんね。
またそれの、なんか大ベテランになっても困っちゃうしね、世の中はね。
そうですね。ですから、まあ、そういう意味では、うん、おそらく、まあ、475人、まあ、衆議院議員がいて、はい、まあ、参議院議員もいてっていう形なんですけれども、うん、やはり、まあ、そういう経験っていうものを活かして、うん、はい、まあ一つその安全安心っていう観点での自分なりの活動っていうものをやっていくことが、まああそこで一生懸命活動した自分自身に課せられた責任なのかなっていうことは、まあ大変強く感じているので、まあそうしたことも含めて、まあ初心を忘れずに、まあとにかく一歩一歩着実にですね、まあやっていきたいな、まあそういうふうに思っています。
奥さんとも一生懸命そういう話もしてあげてください。
そうですね。うん、ちなみに安倍さんの今年の。
あ、僕のも聞いていただいていいんでしょうか。はい、
もちろんです。
てか、もううちの子供が散々野球の話をさせてもらったんですが、はい、ここで、6年生ということで一旦少年野球を引退することになりました。
ああ、
で、まあ、中学行ったらまた中学の野球が続くので、
はい、
ただ少しね、母親とかは、一生懸命応援してたんで、ここで引退するというので、お母さん同士でいろいろ話し合いしたりしたら、なんか涙ぐんだりしてたんで、
うん、
まあ、子供に育てられたなっていう一年ではありました。いろんな経験させてもらいましたね。
ああ、
うん、
なるほどね。
そう、来年はもう、あれだな、ちょっと、こう、お父さんは、一生懸命お父さんのことじゃないこともしよう。うん。はい。
ちなみに趣味の方では
いっぱいあるんですよね。
どうですか？
あ、そうです。このあれです、番組のですね、ジャロローンっていうギターのジングル実は僕が弾いていましてですね。
うん、
はい。それで、20年ずっと同じギターを弾いていて、初めて今回リペアっていうかな、傷んできたんで、リペア出したら、またすごくいい、音になって、実は有名な歌手なんかが、弾いてるギターなんかリペアしてる人にリペアたまたまご縁があってしてもらったんで、
うん、
すごいいい音になったんで、ちょっと番組のジングルを取り直そうかななんて思ってますなんて、
なるほど、うん、いいですね。
はい、
いやね、私もそういう意味では、
うん、
まあ仕事の話はさておき、
はい、
やっぱりね、うん、少しその体を動かすことをちょっと、
うん、今年、来年はスポーツマンじゃんだって。
そうそうそう、うん、まあ元々ね、
はい、
ずっと小学校の時から、
はい、
もう社会人になるまで、はい、スポーツばっかりを一生懸命やってたっていう人間なんで、
うん、
なんとか、うん、まあその当時を取り戻すっていうのはとてもじゃないから、はいはいはい、けどできないんですけれども、はい、でもね、うん、やっぱり何かしらちょっと今も結構家の周りとか、
うん、
ちょっと走ってたりとかはするんですけれども、はい、またねちょっと体を動かして、
あ、体資本だからね、
そう、うん、少しね、ぜひ、はい、なんとか、まあ、まあ、健康というか、うん、まあ、そういうものをね、維持するためにも、
そうですね、
ちょっとそういうのを始めたいな、なんていうことは、いろいろと思ってたりとかはするんですけれども、うん、まあ、なかなかでもこれも、する暇がなくて、
うん、
まあ、大変だったりとかはするんですが、うん、まあ、でも時間は、ね、自分で作り出さないといけないですから、うん、
はい、
まあ、なんとかね、そういう目標を立てて、うん、
はい、
まあ、マラソンを走るのはなかなかいきなりは難しいと思うんですけれども、まあ何かそうやって体を動かして、
はい、
少し何か目標を立ててやっていきたいなということを思いますよね、はい、
うん。
まあ皆さんもいろんな目標があると思いますけど、
はい、
いいね、来年が1年になると、
うん、
本当にいいですよね。
です。また来年も話聞かせてください。
はい。
ということで、改めまして本当に今年ありがとうございました、ゆめさん。
ありがとうございました。
うん、またよろしくお願いします。
そうですね。
はい。
今年もいろいろありましたけど、
はい、
来年も盛りだくさんな一年にしていきましょう。
はい、頑張りましょう。最近は本当に季節感がなくなりましたけども、せめて皆さん、お正月が来る前に髪の毛は短く切りましょう。特に男性の皆さん、ご来店お待ちしております。また来年よろしく。
笑顔発信中 FM 西東。